あ、まさか。皆さん、文学、静岡大学の方々は文学部の方だという話を聞いて、本当はちょっとプレゼンテーション内容を変えようと思ったんですが、ね、やめました。ちょっと最後に文学の話をしますけど、ですね、72年ローマクラブっていうシンクタンクがイタリアにあって、そいつらが成長の限界というレポートを出したんですよ。で、当時、まあ、日本をはじめ、高度成長をずっと謳歌していたわけなんですけども、このレポートはですね、天然資源は有限だと、これ今の我々にとって当たり前の話なんですけれども、その頃はあんまりそういうこと考えてなかったんですよね。で、天然資源が有限なのに、ずっとその経済成長を続けていたら、いつかその限界が来ると、人口爆発でどんどんその地球も食料になるっていうようなレポートだったんですね。それで、まあ、グラフで書けば、横軸が時間で、縦軸がまあ、エネルギーだとしますと、当然その、地球の天然資源っていうのは、いってなくて、ほぼ。まあ、どんどんその、新しい油田とか見つかっていくにしても、もし、経済成長が、指数関数的っていうんですかね、バーンとこうやって増えていったら、どっかで限界を食うって、これは当たり前の話ですよね。で、これは、このレポートは非常にショックを与えたんですけれども、人類はまあ賢いというか、経済をモデルチェンジしたわけですよね。で、あんまり天然資源を使わなくてもいいように、まあ経済を運営するようになってきたと。最近だとトヨタのプリウスみたいな、エコ関連技術ですね。ああいうものを使って、まあ、経済成長を続けたりとか、もう一つ実は重要な要素があったんですね。それが何かというと、情報、サービス産業ですね。コンピューターが、まあ、80年代ぐらいから非常に普及し始めて、で、コンピューターっていうのはさ、情報を3倍、4倍処理したら、エネルギーも3倍、4倍使うっていうふうにはなってないわけですよね。ですから、IT、いわゆるインフォメーションテクノロジーっていうのことを入れることによって、このローマクラブのですね、成長の限界を乗り越えたわけです、人類は。ところがですね、じゃあその IT が発達して我々今どういう状況になっているかって。この真ん中のジェフ君っていう、まあ今誰に名前つけましたが、本当は Google で拾ってきたりしたんですけども、この人が置かれているような状況に皆さんもいると思うんですよね。僕は去年の12月ぐらいにスゴロク買ったんだけど、見る暇ないんですよ、せっかく撮っても。あ、まあ携帯のメールは使うわね、電話するわ、電子メール何十通も書いて返事するわ。要するに、僕が学生の頃はですね、レンタルビデオ屋ってのが、まあ出始めだったんですね。で、あの頃はですね、自分の好きな映画が自分の好きな時に見えるってのはもう嬉しいことだったんですよ。そうか、小津安二郎って、まあ監督が言うんだけど、小津安二郎の映画がいつでも見れるんだ。だそれまでだって小劇場っていうところに行ってさ、ティアとか読んで一生懸命行って、この日にやるとか言って見るしかなかったわけだから、革命だったんだけど、これ皆さん今どうですか？まあ、俺がちょっと今、忙しい社会人やってるからっていうか、そういうこともあるのかもしれないけど、ネット上にさ、例えばなんだろうな、自分の好きなサンダーバードシリーズ、フルスキルか、なんでもいいんだけど、なんか自分の好きな映画のシリーズが全部ビデオオンディマンドであって、いつでも見れますよっていうのは嬉しい。っていうかなんかそれストレスじゃないですか。つまりなんか、これ微妙な問題なんだけど、情報がそんなに簡単に手に入らない時には情報は福音だったんですね。ところが、情報がもういつでも手に入る。しかもなんか、例えばさ、アメリカのテレビドラマが好きな人だったら、アメリカのテレビドラマも、全部ありますよ。で全部見るとなんか、ずっと見てても1年かかりますよっていうか、それストレスですよね、もうね。つまり、我々は今、情報洪水の中でストレスを感じているわけで、で、実はですね、その、IT、コンピューターっていうのは、さっきも言いましたように、情報の処理量が2倍4倍になってもエネルギー2倍4倍にならないから、一見ですよ。IT の成長ってのは限界がないように見えますよね。この森ビルというのは IT 業界の巣窟で、ホリエモンとかああいう人たちがいるわけですよね。で、今 IT 業界ブイブイ言わしてるわけですよね。でも、その、ユーザー側からすると、まあいいよ、勝手になんか IT やっていいけど、でも最後、それ消費するの俺たちだからなってことになるわけでしょ。で、その、ネット上でいっぱいなんか情報が溢れたとしても、最後には、その、消費者の可処分時間を奪い合うってことになるわけですよ。だって一日のうちにエンターテインメントとかそういうものに使える時間というのは限られているわけですから。で、我々の脳のキャパシティというのはそんな増えないですから、 ちょうどそのローマクラブが指摘したような成長の限界に、特に、コンテンツ産業ですね、は多かれ少なかれ、直面するだろうということが見えてて、実際そうなってるわけでしょ。つまり、アップルの iMusic Store とか、ああいう非常に少数の例外を除いて、ネット上でコンテンツを配信するサービスってのはほとんど内陣ですよね。だから、ライブドアみたいに、要するに、これ昔からある革命で、格言で、ゴールドラッシュで儲ける、もう唯一確実な方法は何か。ゴールドラッシュで儲ける唯一確実な方法は、シャベルを売ることだっていうね、格言があるわけですよ。だからその IT 産業でそのコンテンツを売ってる会社よりも、コンテンツを売る方法を例えば提供している会社とかね、それとか儲かってるわけですね。だけど、こういう限界によって、実は IT も成長の限界が来てるんじゃないかと。ということはどういうことかって言って、皆さんも使うと思うんですけど、Google とかね、今ありますよね。で、ああいう感じで、その、ネット上で勝手に、その自律的な情報処理やってくれる人たちはいいんですよ。で、最後の1メートル、つまり、皆さんの脳に到達する、最後の1メートルのデザインをどうするかってことが、全ての鍵だってことですね。で、実はここのところは、まだ、IT 産業はちゃんと考えてないわけですよ。だから広い意味で言うと、ユーザーインターフェースだとか、まあ、検索技術、あるいはデータマイニングと呼ばれる技術ですね。インターネット上にある、まあ、無尽蔵のデータをいかに自分の好きなものを持ってくるかっていう、こういう技術が、まあ、非常に重要になってくるわけなんですけれども、ここで、確認しておきたいということがあるんですが、私は、まあ、脳科学が専門なんですけどもね、我々が体験することってのは、実は全部脳内現象、なんですね。これは科学的な仮説とかそういうことではなくて、科学的な事実です。ですから皆さん今日、六本木ヒルズ、初めて もしかしたら来られたかもしれなくて、そこの窓から見た光景、わ、いいなと思ったと思うんですが、あの時にですね、皆さんが、初めてその青山墓地とか、ああいう、まあ、情景を見たと。で、あの時青山墓地ってのは外にあると思ってるでしょ。でも、あくまでも皆さんの意識の中の体験っていうのは、その脳の中の1000億の神経細胞で作られているわけです。ですから皆さんが、カウアイに行こうが、マウイでなんか、山登ろうが、なんかハワイのマウイ島行ったら山があるよとか思うでしょ。あの山があるよっていうのは皆さんの脳の神経細胞が作ってるイメージなんですよね。これは科学的な事実なんですよ。だから、結局なんかユーザーのその体験を、なんていうかな、いろいろデザインするっていうのは、この脳内現象をいかにデザインするかって問題になるわけですね。で、そこでそのクオリアっていう問題が出てくるわけです。クオリアは、その1990年代ぐらいから全世界的に脳科学が、まあ、ブームになりまして、その中でですね、究極の謎として、まあ、持ち上がってきたものなんですよ。何かっていうと、要するに我々が意識の中で感じる様々な質感です。例えば、ガラスを見てると、ガラスの透明感ってありますよね。ツヤツヤとした感じってありますよね。そういうのがクオリアです。あと水を飲むと冷たい感じしますよね。六本木ヒルズ来るとなんかちょっとワクワクしますよね。かな。うん。それがクオリアなんですね。で、こういうクオリアっていうのは、全部先ほども言いましたように、脳内の1000億の神経細胞で作られているわけです。ですから、今のその、脳科学の究極の課題は何かっていうとですね、その脳の神経細胞の活動から、いかに我々の意識のクオリアが生み出されているかと。いうことを説明するってことなんですけども、これ難しいのが、意識っていうのは非常に取り扱いが難しいんですね。というのはですね、今までの科学っていうのは数に表せるものしか扱ってこなかったんですよ。要するに方程式で書けるもの。例えば、まあ、なんだろうな、物の重さとかさ、物の速さとかさ、これ方程式で書けますよね。そこら我々が感じている質感って、方程式で書けないじゃん。ただ、いちご大福のあの感じって、フリマンジューと比べてどうなんだよって、これ困るでしょ。これ書けないよね、数で。だから甘さはどうですかって言ったら、うん、強いて言えば、栗まんじゅうの甘さが5だと、いちご大福は2かなとか、いうことは言えるけど、でもそれってクオリアと違うじゃん。つまり、いちご大福を食べた時のあの独特な感じっていうのは、数では書けないでしょ。そういうことってのは今まで科学で扱ってこなかったんですよ。だから難しいんですけど、後に言いますように、そういうことが今、まあ、経済とか、そういうところで、本当に多くのね、人々の生活を左右するようなことにつながっているんですね。で、最近ちょっと、携帯用のコンテンツでクオリアを400字でまとめようとか言われたから、まとめたので、今から読みます。クオリア、 感覚質、意識の中の様々な質感を指し、進路問題の中核概念であるとともに、脳の機能主義的把握においても避けて通れないテーマである。元来、現象学の伝統の中での哲学概念であったが、脳科学の発展とともに、経験主義科学の延長線上の問題として浮上。ソニーは新たなクオリア体験を与えることを目的としたクオリアムーブメントを展開中。現代美術においては、文脈主義に対するクオリア主義が対立軸となる。不確実性の存在下での判断、意思決定を支える脳機能を解明する神経経済学にもクオリアが関わる。デザイン、ブランド、マーケティングなどの分野においても、人々の知覚品質を決定づける鍵としてのクオリアが注目されている。クオリアの問題は、難しい問題、ハードプログラムとされ、理論的解決には根本的な思考上のブレイクスルーが必要とされる。クオリアの解明は相対性理論以上の科学革命をもたらすと予想されていると。で、私の話はこれで終わりですというふうに終わりてもいいんですけど、まあ、これはまあ、ようやくですね。で、クオリアムーブメントっていうのが今ソニーでやってて、最近ですと世界で初めて LED のですね、バックライトを使った液晶テレビ、120-130万だったかな。で、売り出して、まあ、最初に言ったのが、先ほどもちょっとご紹介していただきましたが、この240万のプロジェクターだとか、130万だったかな、このハイファイオーディオとか、130万でしたかね、これも。モニターとかですね。この100、これは38万か、の、デジカメとかだったんですね。で、なんでこういうことが起こったのかってことです。ソニーの中で、その入江さんの、その、これからこういうやだって思ったのはなぜかというと、家電の業界はですね、今、コモディティ化っていうものの嵐にさらされてるんです。つまり、3割、4割引きは当たり前っていう世界で、どこの商品だって同じだし、安ければいいよ。ね。だって、例えばさ、コンピューターとか、例えば、MD プレイヤーとかさ、なんだろうな、最近だと iPod とかさ、なんか、使えればいいじゃんって感じがどうしてもしちゃうような商品が今あって、で、結局なんかその、価格競争になっちゃってるわけですね。で、中国ではすごく安い人件費で、世界の工場と言われてるような、その、産業の、まあ、優勢があるわけだし、困ってるわけですよ、日本の産業ですね。結構君たちも困ってるわけですよ。これから日本はどうやって食っていこうっていう問題なわけですよ。ね。で、そこで、その、実はその、コモディティ化ってのは悪いことのような気がするんだけど、コモディティ化こそがですね、高級品マーケットの成立要件でもあるわけですね。つまりバッグってさ、別になんか同じやん、みんな。物入れて運ぶってだけだったら。そういう意味で言うと、バッグほどのコモディティ商品はないわけですね。ところが、その、一方ではその、ルイ・ヴィトンとかエルメスとかね、ああいう、俺ちょっと詳しくないけど、100万とかするようなバッグがあって。一方ではなんか、そこら辺のなんか、デパートでよく売ってるじゃん。なんか100円玉何枚か入れるとこうやって、バッグ取れるやつとか。ああいうものもあるわけでしょう。だから、コモディティ化してるということは、その、高級品マーケットが成立しないということにはならないわけですね。で、今のところその先ほど言いましたように、クオリアっていうのはソニーの中ではその高級ブランドと位置づけで、社会的には認知されてしまっているんですけれども、もともとはもうちょっと危惧壮大なことを考えているわけであってですね、ソニーがそのブランド価値で、アメリカの調査で1位なんですよ。これね、ソフトの影響が大きいんですね。つまりソニーミュージックとかソニーピクチャーズを持ってるっていうことがアメリカでは非常にこれ大きなステータスになっていて、だからソニーってのはそのハードを作る会社ってだけじゃなくてソフトも作ってるわけですよね。で、よくそのソニーの中でハードとソフトの融合ってことを言うわけですよ。ところがこんなに難しいことないんですよね。大抵の場合ですね、ハードとソフトの融合ってのは単に同じ会社がハードも作ってるけどソフトも作ってますよってことでしかないんですよね。プレイステーションなんかもプレステのハードとソフト両方やってるけどさ、別にだと別の会社がやったっていいじゃん。要するに融合するってどういう意味かわかんないわけですね。これはもうみんなが悩んでることなんですよ。それでその、クオリアっていう視点からすると、最終的にその、ユーザーが知覚する品質に寄り添って考えればさ、ハードだろうかソフトだろうか関係ないじゃん。例えば、漫画本読んでる時にさ、漫画本の少年ジャンプとかマガジンの独特のハード感ってありますよね。で、それはコンテンツと一体となってユーザーのエクスペリエンスになるわけでしょ。つまり、本当はハードとソフトってのは分けられないわけです。現義上我々は分けてるだけであって、本当はそのユーザーのエクスペリエンスを提供するという意味においては分けられないわけですね。ですからそういう意味で、これソニーアメリカのホームページなんですけれども、あのようにクオリアっていうタームの周りにムービーとかエレクトロニクスとかミュージックとかゲームとかいろいろ書いてあるわけですね。ですからそういうものをなんか融合するようなものとしてクオリアっていうことを使えないかというのが、まあ、本来の目的であるわけです。で、クオリア で、まあ日常でも我々感じてるんですよね。例えばイチゴ大福だとかね。だけど、そのアートの世界においては、クオリア、あるクオリアのエクスペリエンスをユーザーに、っていうか、見た人に与えるっていうことをアーティストは詰めてるわけです。ですから、地中美術館というですね、美術館が直島っていう四国の島にできたんですけれども、ここはあの建築家の安藤忠雄さんが設計されたんですけど、これ全部地面だと埋まってるんです、美術館全体が。で、ここの特徴はですね、今まで美術館っていうのは、まあ、実はこの森アートミュージアムもそうなんですけども、箱と作品は別だったわけですよね。だからハードとソフトは別っていうのと同じように、要するに同じハード、箱のまま中身をいろいろ入れ替えるわけでしょ。じゃあ皆さんが美術館に行って作品見るときには、作品はまあアートの体験の一部なんだけど、その周りの壁とかさ、床とかそういうのはさ、ないことになってたね。黒子っていうかさ、それだってアート、その作品とは関係ないんだもん。でも地中美術館は、そのジェームス・タレルスっていう人のオープンフィールドっていう作品とかですね、ウォーター・デ・マリアのタイム・タイムレス・ノータイムっていう作品とか、その作品と空間を一体のものとして何か、クオリア、まあ、エクスペリエンス、体験を与えるという、非常に画期的な文法をとってるんですね。で、考えてみますとですね、美術品というのはもともとその美術館の中で飾られるものではなかったわけですよ。昔は個人の家で、最後茶室なんか典型ですけれども、茶室の中で掛け軸をかけて、で、その茶室と掛け軸のコーディネートの中で何かを感じてたわけでしょ。本来アートってのはそういうものだったわけですね。ですから、その、ユーザーにある体験を与えるということを真面目に考えると、例えば箱としての美術館とその中に収蔵される作品というような区別も本当は取り払わなくちゃいけないわけですね。それでですね、そのクオリアを考える上で非常に重要なポイントが一つあります。それは何かっていうと、時間軸の問題っていうんですかね。クオリアにはパッと見てわかる、まあ、今仮に浅いクオリアと名付けておきましょうか。それとその深くですね、じっくりと付き合ってみないとわかんない深いクオリアがあるわけですね。これ人間で言えば、ルックスが良くて、見た目がちょっといいなって思ってね。もうちょっと何回か話してみると、だんだん嫌な気持ちになってくるとか。逆にルックスはそんなに良くもないんだけど、話してるとすごくいい人で、なんかある瞬間、とても感動してしまって好きになってしまったとか、いろんなパターンがありますよね。で、これは要するに、車で言うと、例えば、車のボディを見てさ、かっこいいって思うのと、その、車を、まあ、2、3時間運転して、そうか、こういう感じなんだっていうのって違いますよね。で、これはあの、後にちょっと議論する文学の問題としてはさ、もうちょっと深い問題があるんだけど、それは商品設計っていう、そのマーケットの問題としては、このスペクトラムが全部ないとダメなんです、商品としては。つまり、本当はこの商品はいい商品で、じっくり付き合ってくださればわかるんですよっていうだけだと、誰も付き合ってくれないっていうかね。一方でその、パッと見た魅力だけで、よく使ってみたら全然ダメだっていうのは飽きられちゃうわけですよね。だからエルメスとかルイ・ヴィトンとか、ああいうパワーブランドは、全部のセットを持ってるわけですね。で、一発屋っていうかな、パーッとなんか流行ってなくなっちゃうやつってのはおそらく浅いクオリアしかないわけですよね。だからこれをどう設計するかっていうのが一つのまた課題でもあるわけですね。で、やっぱり深いクオリアの代表っていうのはやっぱりこういうアートで、これあの、伊藤若冲のこの絵は森美術館、これなんか確か静岡にもあるんですよ、これ。静岡県立美術館かなんかに。ありますね、若冲の。あるいは、長谷川智博のこのショーインズ屏風っていうのはですね、NHK のアンケートによって日本人が一番好きな水墨画なんですけども、こういうものっていうのはやっぱり深いクオリアがあるんですよね。もうちょっと言うと、パッと見て引き付けられるという意味で言うと浅いクオリアもあるんだけど、去年僕はその長谷川智博のこのショーインズ屏風の前にですね、まあ、下は国宝で上はなんかわかんないけど、これ外人が持ってるから国宝もすごいんだけど、2時間ぐらい経ってたんだけど、この前に。全然飽きなかったよ。それぐらいなんか深いクオリアがあるんだよね。で、もうちょっとですね、これを理論化していくと、ポスト工業化今社会でしょ。で、もう世間でなんか騒いでる時はもう終わってるんだよ。最近JR 東海の社内誌のウェッジに SE とかプログラマー大量失業時代が来るとかいう記事が載ってましたけど、終わってんの IT がもう流行ってる時には。まだ堀江さんはたまたま金持ちだったけど、もう今から堀江さんの目指してもダメよ。全然もっと違うこと考えないと。要するにもうポスト IT って俺言い切っちゃっていいと思うんだけど、そこではその、僕はその人々がクオリア体験をプレミアムを払って求めるようになるっていうのが仮説なんですね。 例えばコンコードに乗るっていうことはさ、100万円ぐらい、まあ今飛んでないんだけど、100万ぐらいしてたんだよね。で、シートとかさ、エコノミークラス並みのすごい狭いシートなんですよ。ところがですね、その、100万払って、じゃあ、パリとニューヨークの間3時間節約できる。じゃあ3時間で100万なのかやって。それはなんか、ものすごい忙しい人だったらそれは払うかもしれないけど、それに払ってたんじゃないでしょ。つまり、コンコードに乗るってことでしか得られない体験があったわけですよね。出井さんによると、その、コンコードが超音速の飛行に移行するとですね、なんか壁が熱くなるらしいんですよ、なんかその摩擦で。それがなんかスピード強にとってはたまんないらしいんだよね、そのなんか。で、そういうものを100万の価値があると思って払っちゃうわけですよね。高級ワインも、だって別に酔っ払うだけだったらさ、1本300円のワインで十分じゃん。だよね。君たちなんかそれで十分でしょ。俺もそれで実は十分なんだけど、酔っ払うだけだったら。ところがその1本2、3万するようなワインがどうしてじゃああるのか。もっと高いのもありますよね。それは別に高級ワインだとさ、アルコール度数が高くなってますとかさ、タンニンがいつもより多く入ってますとか、そういうわけじゃないでしょ。つまり、高級ワインじゃないと得られないクオリティがあるわけですよね。それからホテルなんてさ、泊まって寝ちゃえば同じだって考えてもらえますよね。だけど、その、あそこに写真出てるけど、新宿のパークハイアットっていうホテルは、これ一泊5万くらいするんですよね、普通で。でも客室の稼働率が 97% とか、ものすごい流行ってるんですよね。ですから、その、パークハイアットの部屋だって別に寝るという機能においては同じなんだけど、やっぱりそこに泊まらないと得られないクオリアの体験があるわけでしょ。それから女性で言えば、綺麗に装うことっていうのは、やっぱりこれ一つのクオリアの体験でしょ。で、こういうのは結局全部脳の欲望なんですよ。衣食住足りてしまった人間のですね、欲望はほとんど脳から来てるんです。ですから、強いて言うと、アルコールの、まあ、アルコールと度数っていうかな、タンニンとかそういうのは体への要望、栄養だとしますとですね、アルコール度数が何パーセントとか、その、ワインを飲んで、あるクオリアを感じるっていうのは、これ脳への栄養なんですよね。コンコードに乗って、あるクオリアを感じるっていうのは、その、脳にそういう栄養が来てるわけです。それを我々人間ってのは切実に求めてるわけです。で、例えばですね、その、ウォークマンっていうのが、ソニーの中では最もクオリア的な商品だと言われてるんですね。で、その、じゃあなんでウォークマンがそんな画期的だったのかというと、脳の中で今までに全くない形で刺激が組み合わさったからなんですね。ウォークマンが出る前っていうのは、もうみんなポストウォークマン世代だから、想像つかないかもしれないけど、でかいなんか、はい、オーディオセットがあったんだよ。で、その前でさ、なんか、こうやって膝を抱えて聞いたりしてたわけ。要するになんかその、部屋の外で音楽を聴くもんじゃなかった。中でしか聴けなかった。で、ウォークマンが出て何が起こったかというと、自分の好きなシーンで歩きながら音楽聴けるようになったわけでしょ。そうすると脳の中では、自分が歩くっていうその歩行のなんか運動感覚ですね。それから、それによって周りの景色が流れていくっていうその視覚のフィードバック。それから好きな音楽って、この三つの組み合わせが自分の好きなアレンジでできるようになったわけでしょ。そうするとですね、この三つの活動が情報を送ってる W っていう領域があるわけですね、脳の中に。この W の領域がですね、人類の歴史上初めて活動したわけですよ。これがそのウォークマンのクオリアをもたらしたわけですね。ですからウォークマンっていうのはその技術としてはあれ引き算の商品なんですよ。つまりあれは、出すときにあんなの売れないよって散々言われたわけですね。で、なぜかというとあれは録音機能を削ぎ落としちゃったから。だから、マイナスの商品だったんだけど、脳にとってはあれ以上のプラスの商品はなかったわけですね。クオリアっていうのは、1たす1が2にならない。全く違うものになってしまう。例えばさっきのいちご大福で言うと、いちご大福食べたときの感覚ってのはさ、大福単独、いちご単独を合わせ技で足したものとは違うでしょ。ですよね。ミルクコーヒーなんかも違うでしょ。その、コーヒー単独、ミルク単独の味と、ミルクコーヒーの味って、単なる足し算じゃないですよね。なんでそういう単なる足し算じゃないかっていうと、ああいう合わせ技になってるから。なんです。それで、最もその最後の重要なターゲットのクオリアってのは、感情なんですよね。やっぱりその、みんなも、時々まあ今ウォークマン聞かないから、なんだろうな。iPod とかわかんないけど、ああいうのを聞きながらさ、街歩いてるとなんか自分が映画の主人公になったような気分になったりするよね、なんかね。あれなんかその、すごくグッとくる瞬間ってありますよね。ああいうその、感情のそのシステムに働きかけるっていうことがやっぱり最終的なターゲットであって、さっきその、 脳が嬉しいってことを人間は求めるって言いましたけど、それをその司っていうのがドーパミンと呼ばれるシステムなんですよね。それでですね、このドーパミンってさ、
あれ出ねえ。あ、出た。
これがですね、出たんですけど、
おかしいな。光ってんだけどね。光る。あ、出た。ここに行くと小さくて見えない。薄いんだ。わかった。あ、いいや。
ドーパミンっていうのはですね、ああいうふうに大脳皮質の下の方にあるドーパミン細胞から出るんですけども、みんなから見てですね、左側の方が前頭葉ですね。
あ、いいです、いいです。大丈夫です。あ、ありがとうございます。
これが前頭葉です。
これ反射率が悪いんだ。
あ、いい。なくてですね、ありがとうございます。左側が前頭葉なんですよ。ね。で、その前頭葉に向かって投射しているドーパミンの経路が特に重要で、聞いたことあるかもしれないですけど、A10、アルファベットの A に数字の10で A10 神経っていうのがあるんですけども、これは快感、快楽を司る神経なんですね。で、言うなれば、人間はどういう時にこの A10 を中心とするドーパミンのネットワークが活動して快感を感じるかということで、その人が分かっちゃう。つまりタバコやめられないやつってのはタバコで快感感じてるわけでしょ。あと僕みたいな科学やってる人間ってのは分かんないことを考えてるのが何よりも快感なんですよ。だから分かんないっていうのは全然なんか、まあ、今の民放のテレビ番組とかさ、分かんないってことを徹底的に避けるんですよ、あの人たちは。民放の人たちって、俺もなんか時々なんかその民放の番組出ませんかって来るんだけど、全部民放のはなんか断ってるんですけど、そのソニーの広報もなんか嫌だっつって。だって、まあいいんだけど、だってお笑いタレントが来てなんか、俺になんか、なんだろう、お笑いタレントのその、IQ をテストする、問題出させて、なんか、それ、その後解説するとか、その中でなんか、嫌な仕事しかないんですよね。で、要するにさ、科学者にとっては、要するに民放ってのは徹底的に分かったことにするって番組を作るんですよね。男と女の脳はこう違うとかさ。でも、科学者にとっては分かんないってことの方が嬉しいんですよね。だ僕の場合はその、あのドーパミンの A10 がさ、わかんないっていうことですごく嬉しくて活動するんですよね。で、例えばタバコとかだと中毒になっちゃう人いますけども、そういうなんか、なんていうのかな、原始的だと思われるような脳の働きとさ、例えばその、私はこの人と一緒にいるっていう、いわゆる英語で言うとコミットメントって言いますけども、そういうものって同じなんですよ。だからそう考えると悲しいような嬉しいような、わかります、その感じ。つまり、タバコをやめられないっていうのは、なんかちょっとダサいというか情けない気がしますよね。あと一生この人を大切にするとかさ、それから、なんだろう、一生俺はこの仕事をやっていくっていうね。そういうのってのはかっこいいような気がしますよね。でも脳の働きとしてはどっちも同じなんだよ。わかります？その感じ。つまり、どっちもあるものをやったとき、あるいはあるものに接したときに A 点が活動して、それによって脳がもうハマってしまって、逃れられないっていうことになって。だからそういうふうに考えていくと、その感情ってのは非常に面白いわけですね。で、今のことで分かったと思うんですけども、昔は感情ってのはこういうふうに考えてたわけですよ。感情ってのはその大脳皮質の下にある、いわゆる爬虫類の脳とか言われてるんだけど、それがなんか司っている古いものであって、で、その上に大脳皮質が作る理性があってですね、理性が感情をコントロールすると。だから昔皆さん小学校の通信簿で、情緒の安定とか、それも重くなかった。あったよね、確か。なんでああいう話が出てくるかっていうと、基本的に感情ってのは動物的で原始的なものでさ、理性が抑えなくちゃいけないという感情感があるからですよね。で、これは、例えばこういう実験が昔あったんですよ。昔というか今でもあるんですが、ネズミにですね、先ほど言った A10 神経、ドーパミンのその快感を司る神経を、自分でレバーを押すと、その、電極から電気が流れて刺激できるようにしてやるんですね。そうすると、このネズミはですね、ヘイボタンじゃないんですけど、このドーパミンボタンをずーっと押し続けて、水も餌も取らないで、そのうち死んじゃう。なんか、そういうやつ、周りにいませんか？大丈夫ですか？で、こういう、ね、実験を見ると、いかにも確かに感情ってのは原始的に思えますよね。でも、さっきも言ったように、 こういうなんか一見原始的に見えるようなものと、例えばコミットメントみたいなものってのは、おそらく脳の神経機構としては同じなんですね。で、他にもそのいろんなことがあって、最近のその感情の新しい考え方っていうのはですね、実は、感情と理性っていうのは分けられるものじゃないと。つまり、クオリアって話をするとさ、クオリアってロジックとなんか違うような気がするでしょ？感性とか言うと、感性とロジックって違うような気がするでしょ？そうじゃないんですよ。それは一体のものなんです。で、その一体の感情と理性が脳の認知過程のいろいろなことに不可分な形で関わってくるというのが今の脳科学の感情化なんです。ですから、いつだったかな、俺。ですね、土曜だったかな。土曜って昨日だよね。金曜日ですね、前。金曜日に、中学校の理科の先生の前でお話ししたんですよ。で、その時にいろいろ聞いたんですよ、その通知表の問題とか感情のね。やっぱりでも今でも、情緒の安定っていう項目はあるらしいんだけども、やっぱりそういうなんかその、感情感を我々変えないといけないんですね。というのはですね、実は感情っていうのは、直感だとかね、なんとなく直感的にこう思うっていうのがありますよね。あるいは判断するとか、これがいけるかいけないか判断するとか、あるいはその創造性ですね、クリエイティビティ、こういうものに非常に本質的な役割を果たしているってことが分かってきてるんですよ。ですからその情緒安定ってのは要するに感情を抑えるって話でしょ。でもそうじゃなくて、やっぱりそのむしろ感情をいかに生き生きと保つかって、もちろんバランスを崩しちゃまずいんだけど、それがその人間として生きていく上で非常に重要なことだってことが、まあ、最近分かってきているんですよね。でさ、人間は結局なんか生き物なんですよ。で、生き物の脳ってのは何のためにここまで進化してきたのかっていうと、理由は一つだけなんですよね。生き延びて子孫を作ること。だって生物ってのは定義がそれなんですから。でしょ？死んじゃったら生物じゃないっていうか死に物ですからね。やっぱあと、生物って寿命があるから子孫を作るんだよ。とりあえず生物終わっちゃうでしょ。だから、生き延びて子供を残すということが生物の脳の進化の、まあ絶対条件ですね、これ。いろいろ途中でやることあるけども、絶対条件ですね。あ、なんかちょっと脱線したかなと思うんですが、ジョン・レノンのですね、名言があるんですよ。Life is what happens while you make other plans っていう。ちょっと書かないとわかんないですね。Life is what happens でしょ。Life は、人生とは起こること、while you make other plans。他の計画を立てている間に起こってしまうことが人生だ。これすごい深い話だよね。つまり大抵の人生っていうのはさ、なんか本当は俺は今こういうことやったけど、本当はこういうことやりたいんだよなっていう計画みたいな夢とかあるでしょ。俺だってあるんですよ。でもそういうなんか他の計画を立てていても、結局そういう計画を実行できないで終わっちゃうの。だから人生っていうのは結局こういうことをやりたいなとか思って、そういう計画を立てている間に進んでしまうのが人生だっていう、まあ、ジョン・レノンの言葉ですよね。で、まあ、そういうことはいろいろ文学、最後文学の話ちょっとやるからあるんだけど、でも、結局は生き延びなくちゃいけなくて、で、その、例えばペンギンを考えてみると、皆さんペンギンをですね、水族館で見ると、あいつらなかなかその水辺に行って飛び込まないじゃん。なんか、ちょっとフェイントかけてなんか、うーってなんか、あれ見てて可愛い、で別にペンギンは自分が可愛くなりたいと思ってやってるわけじゃなくてですね、あれはなんでああいうことをやってるのかって、まさに生き延びるためにやってるわけですね。というのは、そのペンギンっていうのは、南極にしかなぜかいない、北極にはいないわけですけども、雪とか氷の上に住んでるんで、雪とか氷の上には基本的に食べ物はありません。ですから、彼らは食べ物を食べるためには、水の中に入らなくちゃいけない、海の中に。で、海の中にああいう魚がいるんですけども、一方、海の中にはですね、ペンギンを食べてしまうオットセイとかシャチもいるわけです。ですから、ペンギンにとっては水の中に入るってことはすごいリスクなんですよ。ですよね。で、ペンギン君の気持ちとしてはですね、できれば他のペンギンが飛び込んで、そいつが大丈夫だってことをちょっと指差し確認してから飛び込みたいわけですね。でも、そうやってみんながこう様子見て、誰か先飛び込まないかなってやってるとですね、いつまで経っても飛び込めないでしょ。だから誰かが意を決して飛び込むわけですね。バカなやつかなんか知らないけどさ。それでその、ファーストペンギンっていう言葉が英語であるんですけど、ファーストペンギンっていうのはですね、勇気を持って新しい分野にチャレンジする人のことをファーストペンギンって言うんですよ。だから、で、このようなことを考えてみれば分かるように、生物の生きている環境っていうのは確実なことってはないんですよね。つまり僕たちはさ、文明の世界にいて、 コンビニに行けば食べ物があると思ってるじゃん。だけど野生の生物に、一日でも君たちがさ、野生の生物になったと想像してみようよ。まず朝起きたら餌探さなきゃいけないけど、餌どこにあるか分かんないよね。でいろいろ工夫して探すわけでしょ。でも昨日まで餌があったところに今日も餌があるとは限らないですよね。それからなんかさ、君がカラスだとしたらさ、カラスの下に、カラスから見たら、なんか民家の軒下にうまそうなものがあったかもしれないじゃん。でもその時にそこに行ってもなんか罠はないかなっていうのは俺分かんないよね、100% 確実には。で、そういう不確実な状況の中で、いつかはペンギンで言えば海に飛び込むっていう決断をするわけですよね。で、その決断を支えてるのは直感でしょう。で、そのような時にですね、人間を含めた動物の脳の感情のシステムがフル回転するってことが分かってるわけです。だから、感情というのは原始的どころか、その不確実な世の中でいかに生き延びるかってことを考えるとですね、これ以上大切な働きはないということになるんですね。で、経済学の分野では、脳科学より一足先にですね、この不確実性を人間がどう扱っているかということを、まあ、真面目に研究した人たちがいるわけです。で、特に2002年のノーベル経済学賞をもらったカーネマンという、このおじさんが、人間がですね、不確実性が存在する中で、どのように行動するかということをずっと研究してきて、そのような分野は、行動経済学、ビヘイビアルエコノミクスと呼ばれています。で、今ですね、その、脳の先ほどのドーパミンを中心とする感情のシステムの働きと結びついて、ニューロエコノミクスっていう神経経済学っていう新しい分野が生み出されつつあるんですね。で、考えてみると別に経済の問題だけじゃないんですよ。つまり人間はとりあえず、まあ今後どうなるかわかんないけどね、コンビニ行くと餌が、餌で食べ物があるっていう、と思ってるじゃん。でもさ、君たちだって実は不確実性ばっかりでしょ。例えば大学で何専攻するかって、これ不確実だよね。わかんないもんね。あと、大学出て何やるかって、これも不確実ですよ。何やったら幸せになるかわかんないじゃん。あと今付き合ってる人がいるんだったら、この人と付き合い続けて大丈夫だろうかとかさ、こっちの方がいいんじゃないかとかさ、でもそれはわかんないじゃないですか。で、そういう時には直感を働かせるしかないわけでしょ。で、そういう個人的なことから、実はその、コンビニに君たち入って、何かを買うときにですね、方程式立てて買ってる人はおそらくいないはずなんですよ。昔の古典的な経済学の理論では、コストと効用関数っていうのを比べてですね、最低のコストで最大の効用を上げられるような消費行動をするんだというようなかなり無理めの仮説を立ててたわけですけれども、実際には君たち適当に買ってしまうんですよ、コンビニで。だいたいなんかその、いや、俺はそうですよ。適当に買ってます。いつも何でか分かんないけど、気がつく、レジの前に立って気がつくと、カゴの中にいろんなものが入ってるという。で、その時の、人間が直面している問題ってのは、要するに不確実性ですよ。つまり、何がいいか分かんないわけですからね。コストと効用の関係がもしあったとしてもですよ。で、要するにその時に、神経経済学で扱っているような感情のシステムが働くんだけど、これは、コンビニ業界とか、コンビニに商品売ってる業界の人にとって死活問題なんですよね。このいい加減な選択は。そうでしょ。ちょうど恋愛問題において、相手がさ、いい加減に自分を受け入れてくれるか、拒絶してくれるかっていうのは、人生にとって死活問題だと同じようにですね。一人一人の消費者が、コンビニに入ってどういう消費行動を取るかっていうのは、これ死活問題なんだけど、その肝心な死活問題が、いい加減にしか決まらないっていうところに、人間を扱う学問の難しさもあるし、面白さもあるわけです。で、不確実性がですね、重要だって話をしたんですけども、2003年にケンブリッジ、イギリスのケンブリッジ大学のですね、シュルツっていう人によって大きな発見がありました。それは何かというと一言で言うと、不確実性が嬉しい。脳にとっては不確実性が嬉しいっていうことなんですね。猿にいろんな刺激を見せて、この刺激の時には 100% ジュースがもらえるとかですね。この刺激の時には 50% の確率でジュースがもらえるとか、いろいろ実験条件変えたんですよ。で、その時にドーパミンの神経細胞がどう活動するかっていうのを見たんですね。で、その結果何が分かったかというとですね、猿のドーパミン細胞は不確実性がある時には、ある特定のパターンで活動する。つまり、不確実性自体を嬉しいと思っているらしいということが分かったわけです。で、 例えばギャンブルにハマる人っていますよね。ギャンブルにハマる人っていうのは、あれは当たってお金がもらえることももちろん嬉しいんだけど、それ以上の嬉しさをですね、当たるかどうかわかんないっていうその不確実性に見出してるわけですよね。そういう意味で言うと、ギャンブルっていうのは不確実性にハマってしまっている。つまり、アルコールにハマるのと同じように、不確実性自体にハマってるわけですよね。でそういう意味で言うと、その、このような手術の発見っていうのは、ある意味では当然では当然なんですけども、このように我々の感情というのが、いかにその、不確実性というものを非常に大切なものとして扱っているか、ということが、まあ、わかるわけです。で、従来ですね、学習、脳がいかに学習するかっていう理論においてはですね、二つの要素をいかに脳がバランスをとって、まあ、キープしていくかってことが重要だってことが分かってたんですね。その二つの重要な要素っていうのはですね、確実な報酬の、まあ、報酬って言葉を使うんですけども、確実な報酬を利用する。英語で言うとエクスプロイテーションって言いますけれども、一方で、未知の報酬、アンサーテンなリウォードを探索する、エクスプロレーションする。このエクスプロイテーションとエクスプロレーションのバランスをいかに脳が取るかということが、感情のシステムの重要な働きだということが、これは前から分かってたんです。で、例えばさ、ここに行けば確実に餌があるっていうのは確実な報酬ですよね。で、それを利用することっていうのは生きていく、まあ大切ですよね。でもそればっかりもしやっていたら何が起こるかっていうと、まず、発展性がないってことはありますよね。だっていつも同じ餌を取ってるんですから。それだけじゃなくて、もし環境が変化したら、そういう生き物は生き延びられないよね。ってことがあるわけです。一方ですね、未知の報酬を探索だけしてる生き物がいたとしたらどうでしょうか。そういう生き物はいつ餌がもらえるかわかんないわけです。餌が取れるかわかんないわけですよね。で、リスクも大きいわけですよ。そういうことは死んでしまうリスク、可能性も高いわけですよね。ですから、人間を含めた動物が生きていく中で最も重要なことっていうのはこのバランスを取ることなんです。で、これがまさにその感情のシステムをやっていることで、で、こういうバランスを取るためには不確実性が嬉しいと思うような仕組みにしておくといいわけでしょ。つまり不確実性が嬉しくなると確実なことばっかり求めちゃうから、その未知の報酬を探索しなくなっちゃうよね。だから未知の報酬を探索させようと思ったら不確実性は嬉しいっていうような脳にしておくといいですよね。というようなことがどうも僕たちの脳がですね、不確実なことが嬉しいっていうことの背景にあるようなんですね。で、ここで非常にその重要な問題が実は出てくるんですが、これからの、皆さんの人生、学生の方だけじゃなくて、他の年齢層の方々もいらっしゃいますが、あらゆる年齢層の方に、とって重要な問題っていうのはですね、今のバランスを考えたときに、いかに安全基地、このパーシーブトっていうのは自分が認識するっていう意味の英語ですけれども、自分がに、まあ、安全基地だと認識できるようなものを確保して、その上で探索をするか。これがまあ人生の方程式って言ってもいいぐらい。人生の方程式1個上げようって言ったら俺これだって思うんですよね。で、これどういうことかっていうことをちょっともうちょっと別の視点からご説明しますね。もともとその安全基地っていう概念はですね、イギリスの発達心理学者のボルビーっていう人が唱えられたんです。ここにはなんか心理学専攻の方も何人かいらっしゃるようなので、ご存知かもしれませんけれども、ボルビーはですね、第二次大戦後、イギリスのその、孤児を、親がいないですね、子供を収容する施設で、ボランティア活動をしてたんですね。で、そこで問題行動を起こすような児童が、まあ、いるわけですけれども、なぜこの子たちはこういう問題行動を起こすんだろうかと、ボルビーは調べたわけです。その結果、まあ、ある意味では大発見したんですよね。この子供たちは、共通点を持っていたと。その共通点は何かというとですね、幼児期の非常に発達上大切な時に、本来、安全基地を与えてくれるはずの保護者がいなかったとか、いたとしても安全基地を与えてくれなかった。つまり、心理的な安全基地を与えてくれる環境がなかったということが、子供の発達において極めて深刻な障害をもたらすということを発見したんですね。で、これどういうことかというとですね、子供っていうのはほっといても新しいことを探索するんですよ。新しいおもちゃあげれば喜んで触ってみるしね。そういうのなんか、そういうのいつも新しいものを探してるの、子供ってのはね。で、ああいう探索ってのは子供の本能なんですよね。ところが、ああいうことを子供が安心してできるためには、自分は今安全基地にいるっていう感覚がないとダメなわけです。 だって新しいことやるってことはひょっとしたら失敗して怪我するかもしれないわけでしょ。そういう時に大丈夫だよ、ちゃんと見ててあげるよっていう人がいて初めて会うことができるわけです。で、それちょっと想像していただきたいんですけど、そういうことがなくなっちゃった子供、つまり何をやっても大丈夫だっていうことを、安全が確保できなかった子供がどういう苦しい心理的な立場に置かれるかって、これ想像してみればわかりますよね。で、その要するに安全基地ってものすごく重要なものであって、でボルビーはその安全基地を与えてくれる保護者に子供が持つその、親愛の情、愛着、アタッチメントと呼んだわけですね。で、愛着を持つような保護者が安全基地を提供してくれるということが子供の発育にとって極めて重要なことであるっていう、まあ、説をボルビーは唱えたわけです。ですからその普通ですね、安全基地っていうとどうしても過保護過干渉っていう意味で捉えがちじゃないですか。ですよね。それとは違うんです。あと自由放任とも違う。Google のイメージ検索で自由放任、これは面白いでしょ。子供がなんか気がつかないうちに国内リットの前にいて飛行機が離陸しちゃったという。これは確かね、チャイルドデインジャーで聞いたら。疲れてきたね。Google って面白いよね。要するにですね、一番左じゃダメで、一番右、探索のためにこそ安全基地があるっていう考え方に、これ子供だけじゃなくて社会もそうですよね。例えば小泉首相が、痛みの伴う改革がどうのこうとか言ってるでしょ。だからすでに痛みを感じてる人に改革の必要もないんだって。失業しちゃってさ、明日の生活も困るっていう人に、お前ちょっと勇気出して新しい仕事にチャレンジしろよって言ったら無理だって。つまり人間っていうのはもちろん創意工夫して新しいことにチャレンジしたいとは思うんだけど、それは安全基地がある程度ね、安全基地が確保されて初めて成り立つわけですよ。ですからその社会福祉とかでそのセーフティーネットって概念ありますよね。あれは別に弱者を保護するとかさ、過保護にするってことじゃなくて、その人間というのはチャレンジ精神があるという前提のもとにですね、その人たちのチャレンジ精神を最大限引き出してあげるようなセーフティーネットとかですね、そういうことを作るということであるわけで、別にこれ子供だけの問題じゃなくて大人にも言えることなわけですね。で、ここでその他者、他人っていう問題に移りたいんですが、この世の中でですね、人間が出会うものの中でおよそ最も不確実なものは何かというと他人の心なんですよ。しかも一番大切なもの、これいろんな議論があるんですけど、例えばですね、子供が生まれた時ってのはなんかお母さん付きっきりでずっとミルクとかくれますよね。ところがある時期からなんかちょっとほら離れ始めるでしょ。あれ子供にとってものすごくなんていうかな、大切な発達課題なんですね。つまり今まで泣くと必ずミルクをくれたお母さんが会う時たまたま例えばミルクをくれなくなる。さ、理由がいろいろあるんだけど忙しいとかさ、もうこの子もある程度大きくなってきたから大丈夫だろうって。そういうなんか今までその泣いたら必ず確実にミルクをくれるお母さんっていうのは道具ですよね。つまり自分の延長でしかないでしょ。ところが泣いてもミルクをくれないことがあるということがあった時に、初めて子供は、わかんないけどね、まだ2、3歳だとわかんないかもしれないけど、この人はひょっとしたら僕の単なる延長じゃなくて、独立した意思を持った別の人なのかなって気がつき始めるわけですね。昔こういう話を、育児中のお母さんとかにしたらですね、じゃあ先生、時々ミルクをあげないのがいいんですね、とか言った人がいて、そういうことじゃないんですよ。でも、とにかくさ、子供ってのは一人では生きていけないからさ、その保護者が自分を愛してくれてるかどうかってことを常に気にかけて、君たちもなんか自分の子供の時のことを思い起こしたらわからないんですよ。で、つまり子供にとって不確実、どうなってるか、要するに他の別の脳なんだからわかんないよ、どうなのか。その人が自分をどう思ってくれてるかってことは最も子供にとっては切実な問題なの。で、そこに最大の不確実性がある。つまりそこに最も我々の感情のシステムを、まあ、活性化する何かがあるわけですね。で、子供の時ってのは他人の視線ってのはすごく重要で、つまり見てもらってるってことは自分に関心があるってことですかね。例えば子供がその夏のプールで飛び込み台の一番先頭に女の子が立っててね、で後ろに子供がいっぱい並んでると。 で、女の子が、うちの子が早く飛び込めよとか言ってんのに、なかなか飛び込まない。なんでこの子が飛び込まないのかっていうと、プールサイドにその女の子の母親が寝てるわけですよね。サングラスかなんかかけちゃってちょっと格好つけてなんか寝てて、女の子がその、ママ見て見てって言ってるのに見てくれない。これ飛び込まないんだ、女の子の。ママが見てくれるまで。なんでかっていうと、子供にとっては、何かしてて見てもらいたい時に見てくれないってことはもうそれやっても仕方がないことなんだよね。これは例えば運動会の時とかに、まあ親だけじゃないよね、自分の好きな女の子とかがこっち見てるとかってすごく気になったとか、今でもそういうことありますか？あったでしょ？なんか、学芸会とか、そういう時になんか、自分の親がちゃんと来てるかなとか、来てでもなんか隣のおばさんとかと喋って、こっち見てないんじゃないかとか、いろいろ気になったことあると思うんだけど、心の考古学って言い方、私はしてるんですけどね、つまり、俺たちはもう連れからしになっちゃってるから、社会人で、そんなにあれなんだけど、子供としてそれすごい大変なことだったでしょ、他人の視線って。例えば、秋口の微妙な時期に遠足があったりしてさ、今日はみんな短パンで来るのか、それとも長ズボンで来るのかなとか、で、なんとなくみんな長ズボンで来るんじゃないかと思ってたのが、親が、半ズボンでいいのよとか、ね、半ズボンで履いて学校行ったらみんな長ズボンだった時の、プレッシャーって覚えてますか？つまり、他人の目ってのはそれぐらいなんか子供にとっては大変なもんなんですよね。それで、最近の研究で例えばですね、自分が魅力的だと思うような人に見つめられていると、それだけで先ほどのそのドーパミンが活動するっていうことが分かってる。これ上の二つの写真は目がこっち向いてるでしょ。いわゆるアイコンタクトが成立してる状況ですよね。で、下の二つは目が別の方向いてるでしょ。これアイコンタクトが成立してないんですけども、上の絵の場合にはドーパミンが活動するわけですね。で、下の絵の場合はむしろドーパミンの活動が低下するんですよ。しかも面白いことにですね、いろんな写真を見せて、その時にアンケートを取って、この女の人は1から7だと、どれが魅力ですかって聞くわけですね。で、それ横軸にどうでしょうかって1から7って。で、縦軸にドーパミンがどれくらい活動したかっていうグラフを書くと、綺麗に綺麗してるんですよね。つまり、魅力的だと感じれば感じるほどドーパミンが出る。さらに面白いことには、目をそらしてると、ドーパミンの活動が低下するわけでしょ。その低下の度合いも綺麗に、まあ反比例というかマイナス側に比例してるんですね、その魅力の度合いと。つまり魅力的な人がこっちを見てくれていないっていうのはものすごくドーパミンを低下させることなわけです。で、こういう話をなんかその日本マクドナルドの人にしたら、マクドナルドの接客マニュアルの ABC っていうか最もベーシックなところは相手と目を合わせるってことらしいですね。だから目を合わせるだけでも嬉しい。スマイルは0円っていうのはさ、別に目を合わせることなのよね。で、この時にも、皆さんも、これ、さっきのね、あれで、隣は今日はお友達だと思って、隣同士でやってくださいって言ったらなんかちょっと、気持ち悪い組み合わせもあるかもしれないからやめるけど、相手と、隣の人とさ、目を合わせて、こうやってじーっと見てるっていうよりもなんか、いつ見るかわかんないっていうのが、そのチラチラっていうのが、それがきっと一番効果的だと思うんだよ。これまだそういう研究ないけど、心理学科の人はもし興味があったらやったらいいと思うんだけど、ちなみにこれネイチャーっていう一番いい雑誌に載った研究でね、そのチラチラだってひょっとしたらうまくいえばネイチャーと載るかもしれない。その、どれぐらいが一番効果的かっていう。やっぱりそこでその、不確実であるってことが一番重要なんですよね。つまり、ずーっとこっちをさ、例えばすごく綺麗な女の人が、まあ男の立場になってね、ずーっとなんか街中でこっちを見てたら、嬉しいっていうよりも不気味になってきて、この人も、どっかおかしいんじゃないかと思いますよね。やっぱり、あるタイミングでチラッチラッと見るのが嬉しいわけでしょ。それがいつかわかんないっていうのがいいわけでしょ。だから、いかにその不確実性ってこと、それが他人との関わりで出てくるってことが、その脳の感情のシステムを活性化させるかってことを、まあ、わかっていただけると思うんですよね。で、実はその、他人の心をどう思うかってことはですね、実は自分自身をどう認識するかっていう、いわゆる自己認識、自己意識の問題と無縁じゃないんですよ。むしろ人間の脳の発達の過程ではですね、自分の心に対する気づきと他人の心に対する気づきはちょうど鏡に映したように同時に発達してくるってことが分かってるんですね。で、1996年にですね、イタリアの研究者たちによって、まあ、DNA の二重らせん構造っていうのが大発見だったわけですけども、あれに相当する大発見だと言われている、まあ、発見があったんですね。で、この研究者たちはイタリア人でいい加減なんで、おう、イタリアやろとか言いながらですね、猿の実験の途中でなんか昼休みなんかこうやってジェラートを食ってたんですよ、こうやって猿の前で。 で、猿はこれ見てたわけで、まだ実験中だったのに。実験中だからまだ、脳に電極刺して、神経細胞の活動を拾ってたのね。で、その実験する人が、ジェラートをこうやって口に持っていくたびに、それを見ていた猿の神経細胞が、クシッ、クシッって活動してる。おやと思って調べてみたら、その、実験者がジェラートを口に持ってくるのを見ているときに活動していた神経細胞ってのは、もともとどういう神経細胞だったかというと、猿自身が餌を取って、自分の口に持ってくるときに活動する細胞だったんですよ。つまり、もともとは、猿自身の運動を表している細胞だと思われてたんだけど、その同じ細胞が他人がですね、同じ行動をするのを見ても活動する。つまり鏡に映したように自分の行動と他人の行動の両方を表しているという細胞だということが分かったんですね。科学上の発見っていうのは一番最後にセレンディピティの話をしますけども、セレンディピティっていうのは偶然に幸運に出会う能力のことを言うんですけどもね。科学上の発見ってのは大体セレンディピティなんですよ、こういう。いい加減、つまりなんか、それを狙ってたわけじゃないんだけど、つまりね、どういうことかというと、予想がつくような発見なら大した発見じゃないじゃないか。ですよね。で、予想がつかない発見ってのはどうやって来るかって、予想がつかない発見ってのは、あらかじめプランできないんですよ、当たり前だけど。ですよね。ですから、いかに予想がつかないような偶然、幸運に出会うかっていうことが人生の、まあ、これ方程式の2ぐらいかな。だから彼らはまあそういう意味でセレンディピティに満ち溢れてたわけですけども。でですね、鏡っていうのはどうも自己と他者の関係考える上で非常に重要な、まあ、メタファーなんですね。で、人間はさ、自己意識、君たち自己意識ありますよね。自分は自分だと思ってるよね。持ってない人がいたらちょっと調べてみたいので、ちょっと後で私に言ってくださいませんか。で、他の動物がさ、自己意識を持ってるかどうかってこと、これは難しいよね。聞いてみるわけにもいかないし。で、どうやってじゃあその自己意識を持ってるかどうか、セルフアウェアネスを持ってるかどうかっていうことを確かめるかっていうと、ギャラップっていうですね、アメリカの心理学者が鏡のテストっていうのを考案してるんですね。これはどういうテストかというとですね、例えばチンパンジーで言えば、チンパンジーが気がつかないうちに額のところに赤いマークをつけとくの。で、その後でチンパンジー君を鏡の前に置くわけです。で、もしですよ、チンパンジーが鏡に映ってるイメージが自分だと分かったら、チンパンジーはどうするかというと、おや、額にマークがついてるってんで、これ調べるでしょ。で、もし分かんなかったらそのままですよね。ということで、自己意識のテストとして、これはなかなか難しいので、とりあえずは鏡に映った自分のイメージが自分だと分かるかどうかということを調べてみようと、ギャラップはしたわけです。で、意外なことにですね、この鏡のテストに合格する動物というのは、動物界等しいといえども、4種類しかいなくて、人間ですね、それから先ほどのチンパンジーですね、それからオランウータン、それとイルカ、この4種類しか鏡のテストには合格しない。例えばゴリラはダメなんですね。なんでゴリラがダメなのかってことについてはいろんな説があるんですけれども、どうやらですね、ゴリラってのは、なんかイメージわかりますか、ね、ゴリラ。野生の中でゴリラは絶対目を合わせないんですよ。他の個体と。なんか目合わせるとかなり、ガン精度かなりやばいことになるらしくて、ゴリラの場合は。で、要するに鏡も見ないんじゃないかっていうのが一つの説なんです。つまりなんか、鏡の中の個体と目を合わせるってことはやばいことだから、目を合わせないと。だからそういう意味で言うとさ、俺これわかんないけど、君たちの中でそうだな、自分は美男子だ。イケメンだとかさ、美女だとか思ってる人がいるかと、いるよね、きっとね。その人たちは鏡朝とか見てて、こうやって自分と目が合うと嬉しいのかもしれないな。どう嬉しいかな、やっぱり。後で聞きますけど。いや、だから、アイコンタクト、人間にとって嬉しいわけでしょ。それはさっきも言いましたように、社会的な動物だから、人間は。だから他者とアイコンタクトするって嬉しいわけですよ。そういう意味では自分とでもアイコンタクトした方が嬉しいのかもしれないんだけど、ゴリラはだから、ゴリラは、まずヤクザみたいなやつなんで、アイコンタクトするとまずいことになるんで、で、そういうことが、だからゴリラは本当は自己意識があるのかもしれないね。だからこの鏡のテストの合格イコール自己意識があるってことではないし、鏡のテストに不合格だと自己意識がないってことにもなんないんですけども、いずれにせよそういうことになっているわけです。で、先ほど、 自分の親が自分のことを愛してくれるかどうか分かんないって話をしましたけど、もちろん世の中には非常に悲劇的なケースもあるわけですよね。幼児虐待とか。で、幼児虐待の子供っていうのは、多重人格障害っていう、今だと乖離性同一性障害っていう名前に変わりましたけども、そういう風になっちゃう人もいるわけですよね。有名な例だと、アメリカの24人のビリー・ミリガンっていう小説の主人公になった、人のケースが、24人の人格があるわけですよね。で、なんでそういうことになるのか。つまり、多重人格障害ってのは大抵幼児虐待の被害者なんですけども、それはこういうことなんですよ。つまりですね、まず、虐待を受けているときに、虐待を受けている自分とそれを見ている自分は違うということにして、それを見ている自分っていうのを守るわけですね。で、だんだん大人になってきて、虐待の記憶っていうのが残りますよね。それが思い出すと辛いわけですね。そうすると、虐待の記憶を思い出さない人格を作っちゃうっていうことになるわけですよ。で、多重人格障害っていうのは、いくつ人格があろうと、基本的には2種類の人格しかないわけですよ。つまり、虐待の記憶を思い出すことができる人格と、虐待の記憶をですね、思い出すことができない人格。で、その時に脳の活動としてどうなっているかってことも実は分かっていまして、虐待のですね、記憶を思い出すことができない人格の時には、前頭葉の、右の前頭葉のここの部分が活動して、その虐待記憶にアクセスすることを、抑えているってことが分かっているわけですね。で、何が言いたいかというと、これは非常に極端な例なんですけども、一般にですね、人間というのは、対人関係によって本当にそのパーソナリティっていうのは作り変えられちゃうってことです。皆さん今は学生っていう社会的な文脈の中にいるわけですよね。で、その時にはやっぱり学生っていうパーソナリティになるのが自然なんですよ。で、いかにですね、そういう社会的な文脈、そこにおける対人関係っていうのが、その人の人格を作ってしまうかっていうことは、これは本当によく考えた方がいい。逆に言うとですね、みんなクリエイティブになりたい。と思うかもしれないですね。でもクリエイティブってのは別に自分はそのままでいてですね、作品だけが出てくるってことじゃないんですよ。クリエイティブの最大のフォーマットっていうかな、最大のスタイルは何かっていうと、自分自身が変わること。これが最もクリエイティブなことですね。で、多重人格障害っていうのは非常に悲しい事例だけど、これはある意味じゃものすごくクリエイティブなことでしょ。変な意味だけど。だって全然新しい人格ができちゃって、それがエジプト人の石だとかさ。ね、ドイツ人の、なんか、弁護士だとか、そういう風になっちゃうでしょ。ですから、例えばモーツァルトなんかは英才教育を受けたんだけど、彼の場合には、最初から宮廷のミュージシャンの間にいたわけですよね。最初から、なんていうかな、自分が最終的に職業生活をする文脈っていうか人間関係の中に置かれたわけですよね。ですから、モーツァルトの音楽ってのは確かに素晴らしいんですけども、あれはモーツァルトがそういう人になったっていうことの方が重要なんですよね。つまり、その関係性の中で。だからヤマハ音楽教室とか言ったら静岡の人がまずい。ヤマハ関係者いるかもしれない。つまりヤマハ音楽教室って通ってもダメなわけよ。それはだって現場じゃないから、最終的にミュージシャンが活動する。別に最初のトレーニングとしてそれやってもいいんだけど、なるべく早くとにかく現場に行かないといけないわけです。でですね、一時期自分探しっていうのが流行ったん、今でもそこら辺で自分探しってやっていないだろうな、いる？本当の自分はどっかにいるとか。で、あれがなんで間違ってるかっていうと、つまり本当の自分ってのは1個しかないっていう仮説、前提が間違ってるわけです。つまり、4歳ぐらいの子供でもですね、いっぱい自分っているんですよ。友達と遊んでる時の自分。お兄さん、お姉さんと一緒にいる時の自分。それから、母親に怒られてる時の自分。悪いことして母親に見つかんないようにしてる時の自分。それから母親に甘えて何か言ってる時の自分。これ全部違うでしょ。見事に人間ってああいう人格の使い分けをしますよね。我々はみんなマイルドな多重人格者なわけですよ。で、あれはやっぱり感情のシステムの働きなんですね。つまり、感情のシステムってのは最初に申し上げたように、不確実性に対処するためのものなんですよね。で、そのためにいろんなストラテジーを、戦略を長い間に作ってきたわけです。感情のシステムが。で、その中で、対人関係っていうのは最も不確実なものなわけですけども、その対人関係に合わせて人格を作り変えるというのが、 ある、マイルドにですよ。脳が取ってきたストラテジーだったわけですね。ある意味では。そういうなんか、なんかの振りができるとか、なんかのモードになれるってことが、人間の持ってる非常に重要な能力で、これコンピューターとかないですからね。コンピューターっていつも同じモードでしょ。でもさ、人間ってモード変わるじゃない。例えば、B ってのはタクシーの運転手だとしましょう。そうすると、タクシーの運転手としかしない会話とか、タクシーの運転手を前にしないと出てこない人格ってのが、みんなあるだろう。わかんないけどさ、なんか、いや、わかんない。学生だとあんまりタクシー乗らないかもしれないけど、僕の場合だと普段景気のことなんか全く気にしてもいないのに、タクシー乗った時だけ景気どうですかとか言うわけですよ。で、5分とか10分そういう話をして、タクシー降りたら、さっと終わりに帰って、今までも私は何だったのね、どうと。例えば C はさ、ボーイスカウトの子供たちだとしますよね。なんかよくボーイスカウトのお兄さんとかが反抗水産の前とかにさ、いいかい君たち、これから、カレーライスを作るよ、とかなんか言ってるのを見てると、あの人はかわいそうな人だな、とか思いますよね。でもあれは単に、C っていうその相手を、前にして文脈、そういう文脈の中でそういう人格ができてるだけだって、別にああいうボイスカウトのお兄さんだって家に帰れば普通の人になるわけでしょ。ていうか、例えば D はものすごくレアなケースで、日本語を完璧に喋る外国人に道を聞かれるっていう、そういうケースだとしましょう。で、向こうが完璧な日本語で道聞いてんだから、こっちも普通に日本語喋ればいいのに、なんか妙に気を使っちゃって、ですね、静岡駅はですね、あっちの方ですとかなんかちょっと妙に外人名前の日本語になってしまうってことはあるでしょ。だからものすごくレアなケースまで含めていろんな人格があるじゃないですか。僕が見た例で面白かったのはですね、マクドナルドのあのマニュアルことがあるでしょ。なんかね、ご一緒にポテトもいかがですかとか、あれがたまたまですね、6歳ぐらいの女の子が一人で買いに来たんですよ。その時のカウンターのお姉さんすごい困ってたよね。それなんかお題大使だったらね、いつも通りなんかやればいいんだけど、6歳の子供だからね、相手が。だからその時は一応なんかマニュアルの言葉を喋ってないけど、ちょっと語尾を変えてみたりとかね。ポテトはいいのかな？わかります？あれはだってその時にできてる人格っていうかインターフェースですよね。で、いかに人間はそういう時にごく自然な形でクリエイティブになるかってことですよ。だって全然苦労しないでできるでしょ。普通だったらそれができるはずなんです。で、それができるってことが、すごく大切なことです。つまり自分探しっていうとさ、本当の自分は一つしかないから、それに忠実じゃなくちゃいけないとか、守備一貫してなくちゃいけないとか思うでしょ。そうじゃなくて、その場でもう作っちゃっていいんだって、自分なんて。それがクリエイティビティってことなんですよ。だから、節操がないなんてそういうことを思う必要は全くなくて、それが人間の感情のシステムの非常に素晴らしい働きだと思えば、いいわけであります。で、そうですね、30分ぐらい注意して言う音の話をしようと思ってるんですが、でも、あんまり今日はそんなにマテリアル少なめにしたんだよな。ちょっと記憶の話を、先ほどせっかくアップの話が出たんで、で、感情ってのは記憶にもものすごく大きな影響を与えるんですよね。ちょっとブランドビルディングの、ブランドなんかの話にすると、よく電通なんかの人は、すぐ忘れるんだよ。CRM でしたっけ？なんだっけ？
あ、
それじゃない。視聴率かける総時間。GRM でしたっけ？ GRM か。なんか要するに、視聴率 50% の、そんなのはないな。視聴率 10% の CM を、例えば、50回流したら、総視聴率 500%、GRM が 500% だとかいう言い方するんですよね。ところが、それが全てではないということは、つまり、アップルのこのコマーシャルっていうのはさっき見たよね、1984の。あれは、そのスーパーボールのハーフタイムに1回しか流されてないんですか。1回だけ。で、それでもう強烈に印象に残っちゃってるわけですよね。もうアップルのブランドイメージにすごい貢献してるわけです。そういう意味で言うと、君たちは2001年の9月11日に、あの映像をどこで見たかっていうのは絶対覚えてるはずなんですよね。これ覚えてないやついないと思う。ちょっとそういう人はまた調べたいんで。覚えてるよね。ところが、1日前の9月10日に、どういうテレビ見てたか覚えてます？覚えてないですよね。で、これ僕当たり前のことだと思ってるでしょ。でも考えてみれば不思議なことだよね。なんで、いろんな体験することの中で、あることは強烈に覚えていて、あることは覚えていないんでしょうか。で、実はですね、 これ君たちもこれから社会に出て、ひょっとしたらいろんな、まあ、会社の中だとか部分社会とかでもあるかもしれない。自分のブランドを確立しなくちゃいけないことってあるかもしれないですよね。強烈なもんだったら一回だけでいいんですよ。例えば、なんだろうな。忘年会の時に一回だけ芸やって、それだけでもその人のブランドイメージができちゃうってことあるでしょ。GRM 関係ないんだって。例えばですね、長嶋茂雄って知ってるよね。まあ、その人も、なんか、いいですね、大事ですね、とか、あの人のブランドイメージは、なぜ王貞治より上になったのか。これおそらくね、引退試合が大きいんですよ。俺小学校6年の時だったんだけど、あのビデオとかで見たことあるかな。我が巨人君は、永遠に不滅ですっていうのをやったんだよね。あのインパクト大きかった。おそらく長嶋の引退後の生活はあれで保証されたんだよね、あの CM で。あと、例えばその、小泉純一郎なんかもそうでして、次の月の号の中央公論という雑誌で、俺、その小泉純一郎さんのこと書いたんですけどね。君たち何歳だったかな、あの時って。意外ともう、そうか、最近だよね、あれ。貴乃花が、鬼の形相で、なんか、武蔵丸投げて優勝した時にさ、君たちによくやった、感動したって言ったじゃん。あれなんかも最大、まあ、アップのあれに相当するので、ある意味じゃあ、あれで小泉純一郎のブランド価値は確立したわけですよ。ことほどさようにですね、ブランドのビルディングってのは、そういう一回性のインパクトにかけるっていう戦略があるんですよ。これはもうハプニングとか要するにだから計算してできるもんじゃない。だからもちろん1984は計算してやったんだけど、多くの場合計算できない。だからそこがすごく面白くて、これからね、君たちが人生生きていくわけで、ちょっとそれ頭に入れておくといいことで、それはですね、要するに情動系の働きなんですよ。我々の脳の中では、まずワーキングメモリーっていうのに記憶が蓄えられて、それがその長期記憶に書き加えられるわけですけども、何をワーキングメモリーから長期記憶に書き加えるかというのは、これ感情が決めてるんです。例えばですね、昨日一日起こったことで、なぜか覚えてることもあるし、忘れちゃってることもあるでしょ。これ不思議だよね。なんでそんな選択してんですか。これ意識的にやってるわけじゃないでしょ。なんとなくそうなっちゃってるでしょ。なんでそうなってるかというと、無意識の感情の働きで、取捨選択されちゃってるわけですよ。だからそう思ってみると、人間の脳の記憶って面白いでしょ。つまり、なんだろうな。コンピューターとかさ、MD とか、ああいうデジタル情報機器の記憶なんてくだらないっていうか簡単です。だってあれだって覚えたままそのままバーッとやってるだけだからね。人間の脳ってのは取捨選択してるんですよ。そこが非常に面白いところ。ですから、その、ブランドとか CM とかそういうのを作る人っていうのは、そこにかけてるわけですね。ある種一種の芸術だって言ってもいいんですけども、それは対人関係でも同じですよ。いかに人の記憶に残るような印象の的な言葉を吐けるかっていうのは、これ、非常に重要なポイントなんですね。もう一つ、記憶には編集っていう要素もあるんですね。というのは、コンピューターの記憶っていうのは、一度記録されてもずっと変わらないでしょ。ところが脳っていうのはずっと編集され続けてるんです、記憶が。で、これもですね、いろいろ分かってきてることがあって、例えばそうですね、何にしようかな。やばいって言葉にしますか。やばい。やばいってのは最近いい言葉になってるじゃん。俺最初にそのやばいって言葉をさ、聞いた、新しい意味で聞いた時の印象ってのは絶対に覚えてて、それはですね、僕渋谷近くを山手線で乗ってたら、なんか、3人ぐらいの女の子がさ、ちょっとなんか、まずめの女の子っていうかな。その3人がなんか言ってるわけなんかさ、一人の子のボーイフレンドの話をしてるわけですよ。で、今度の子はどうって言ったら、なんかその子が、今度の子って久しぶりに超やばいって感じねって言って、その時にそのやばいっていうのが、そのボーイフレンドがヤクザとかそういう意味なんではないんだなってことは何とか分かったわけ。で、面白いのは、その、やばいって言葉ってずっとそういう意味だったね。ヤクザとかの、危ないっていう。で、その時にその、やばいっていうのがいいって意味になった時に、どうもその、初期の段階だったかもしれないんだけど、その女の子の伝え方が、あまりにもその相手の男の子がいいんで、自分がちょっとどうかなってしまいそうでやばいみたいな。普通の意味でいいとか、そういうのとはちょっと違った感じで、自分の感情をちょっと経由してる感じっていうのかな。そういうなんか感じがあったんですよ、やばいって言葉に。それすごく印象に残ってるんですけども、 で、言葉の意味っていうのは実は、この、記憶の編集過程、つまり、記憶っていうのは最初さ、あるエピソードとして蓄えられるわけね。この時にこういうことがあったっていう。で、そのエピソードが、徐々に何年もかけて、いろんな意味の記憶に編集されていくんですけども、言葉の意味っていうのは典型なんですよ。つまりですね、君たち日本語を辞書を引いて言葉調べたことってほとんどないはずですよ。つまり生まれ落ちた時から、例えばヤバいって言葉だったら今まで何万回ぐらい聞いてるんですかね。その言葉が使われたエピソードを脳の中に蓄えておいて、それを編集することによって、ヤバいって言葉の意味をですね、編集して作ってるはずなんですよ。ですから、日本の英語教育がダメな理由ってのはそこであって、語学教育っていうのは王道は一つしかなくて、つまりいかに多くのエピソードをここに蓄えるものしかないんですよ。わかります？いきなり意味を与えちゃダメなの、語学教育って。例えばブックって言葉あるでしょ。ブックって日本の中学校の英語教育だとブックイコール本、ブックイコール本とかを勉強するよね。でブックには他の意味もあるよね。例えば予約するってのもブックですよね。ブックはレストランっていうのは、レストランを予約するってことですよね。それから、サッカーの試合だと、ブックっていうのは、反則した人を、なんか反則警告するとか、なんかその、反則の点をつけるっていうのもブックなんですよね。で、ネイティブはさ、そういう言葉の用法を全部もう、子供の時から聞いてるわけ、何万回って。だからそのブックって言葉の理解がものすごい重層的で愉快なのね。あ、豊かなのね。ところがその、日本の英語みたいに、中学校でやる単語はこれだけです。で、その300個の単語の中で、この単語の意味はこれで、ってなんかね、表があってね、あんなことやってたってさ、英語身につくわけねえじゃん。だって君たちそういう風に日本語を覚えたわけじゃないでしょ。意味が最初から与えられてたんじゃなくて、意味は最後に出てくるんだって。そこが、その日本の英語教育が全くダメなところなんでね。だ僕はその2年間イギリスに留学してたから、まあ、てか、まあその中英語が得意だったんだけど、自分ではっきりわかるのはね、いわゆる学校のテストの英語ってのはずっとできたんだよ。ところが、自分の脳の中で、いつじゃあその、なんていうかな、壁を越えたかっていうかね。それは高校の時に、もうペーパーバック読みまくったんですよ。あのね、指輪物語のペーパーバック読みまくったんです。あの頃指輪物語が流行ってたんですよ。映画じゃないよ。なんかその、翻訳の。で、読んでたんだよ。で、最初、今でも覚えてるんだけど、その、ペーパーバックの一冊目あたり、すごく苦しいんで、なんか頭が英語脳になってないからね。でも全然辞書とか使わないで読んでたら2冊目ぐらいからスーッと楽になったあの瞬間をすごく覚えてて。で、要するになんかその、いっぱい単語のシャワーに振らせるしかない。それはもう脳の仕組みとしてそうなってるんですからね。これ別に英語だけじゃなくていろんなことがそうです。つまり例えば皆さん文学やってるんだったら文学とは何かってことは別に最初から文学とはこれだよって定義を与えてしまったら絶対ダメなんだって。いっぱい文学読むしかないんだよね。そういうエピソードの集積の中から自分なりの意味を見つけるしかないんですよ。これは例えば女とは何ぞやとか男とは何ぞやとか、その話はやめましょうかね。だっていっぱいね、エピソードとかでもいいですもんね。まあそれは置いといて、それで、記憶の問題でもう一つ面白いのはですね、想像することを思い出すことに似てるっていうテーマなんですね。で、これはロジャー・ペンローズっていうイギリスの非常に有名な数学者が唱えている説なんですけれども、普通さ、思い出すことってのは昔のことを思い出すわけでしょ。で、想像するってのは、未来に何かを作るわけでしょ。時間の別途として逆だと思いますよね。でも、ペンローズはですね、自分がまだ証明できてない数学の定理を一生懸命考えているときに、もうちょっとで証明できるんだけどなぁという感じは、ちょうどド忘れしてしまった友達の名前を思い出すのに似てるっていう。そういう感じはあります。つまり答えがもうちょっとで分かりそうなパズルとかの問題の答えを考えている時の感じは、度忘れしてしまった友達、あの人鈴木さんだったっけな、なんだっけなっていう、その感じに似てると。で、その答えが出ないんだけども、その答えを知ってることだけは分かるっていう、そういう感じってありますよね。それをフィーリングオブノーイングっていうんですね。フィーリングオブノーイング。FOK っていうんです。で、FOK は実は記憶を思い出しているときにも新しいことを生み出すときにも共通してるんじゃないかというのがペンローズの説なんですね。で、これは非常に面白いです。理論的に言うと。なぜかというとですね、ちょっと待ってください。どうしようかな。この図からいくか。普通の記憶っていうのは 君たちのその側頭葉、横にあるここに記憶が蓄えられていて、前頭葉から記憶に紹介されてね、こういう記憶欲しいんですけどって言って、あいよって言って、その前頭葉に記憶が持っていかれるという風になっているわけです。つまり、休んでる記憶、休眠記憶、インアクティブステートの記憶が、活性記憶、アクティブステートになるわけ。これが普通の意味での、想起って言葉を使うんですけども、記憶を思い出す行為なんですね。で、実はその想像のプロセスもこれに似てるんじゃないかと。ただし、その、本当に昔記憶したことだったらさ、こういう記憶が欲しいんだけどっていう問い合わせのその、書類っていうのかな。それは実際の記憶に相当するんだけど、想像するっていう時の場合にはたまたまその問い合わせてるものが今までにないものだったっていうだけなんじゃないかと。でですね、結局人間って新しいものを作ってたって全く今までにないものを材料なしで作ることってできないんですよ。君たちの脳の中にはもう莫大な記憶のアーカイブがあるわけです。でそのアーカイブをちょっと編集したりとかね、ちょっと修正したりとか、ちょっと組み合わせ変えたりとか、そういうことで新しいものって生み出されちゃうんですよね。さっきのクオリエじゃないけども、組み合わせで新しいものって出てきちゃうんですよ。ですから、思い起こすってこととですね、新しいものを作るってことは実は非常に近い。だ今みたいに、情報が外から来るようになっちゃうと、これダメなんですよ。つまり、脳の中にある情報を引き出そうとしないといけない。ですから、例えばですね、創造法っていうか新しいものを作る方法としてこういうことを言っている人がいて、自分がその取り組んでいるテーマについて関連のあることをなるべく多く思い出す。なんかその関連のあることをいろいろ思い出しているうちにハッとひらめくっていうんですね。まさにこの自分の脳の中にあるアーカイブをいろいろ引き出すことによって、その単に記憶を思い出すっていうんじゃなくて新しい発想が生まれるっていうようなことがあるらしいと。で、だからこそ人間の脳のその想像っていうのは、ぶどまりがいいんじゃないかという考え方なんですね。つまり、今のコンピューターって新しいものを作れないんですよ。コンピューターに新しいものを作らせようと思ったら、ランダムにノイズ加えるしかない。ね、ランダムにノイズ加えて、その中からいいものを選ぶっていうことをやるわけですけども、それじゃあもう全然ぶどまりが悪いっていうか、出来上がったものは大体ゴミだよ。だけど、人間の脳の場合っていうのは、最低なんか思いついたときは、OK ですよね。で、どうしてそうなのかというと、最初からもうターゲットが指定されてるからじゃないかと。ね。つまりもう穴が開いていて、ここに穴があって、ここに埋めるものが欲しいんですけどって言ってるわけです、脳が。で、それに対して過去の記憶のアーカイブを総動員してですね、じゃあその、声でどうでしょうって来るわけですね。で、その埋めるものでこういうものが欲しいんですけどっていうのは明らかにこれ感情の働きなんです。つまり、そういうものが価値があると思ってるわけですから。価値づけるっていうのは感情の働きですからね。ですから、こういうことなんです。結局、結論から言うと、人間の脳が生み出すものが、ぶどまりがいいのは、単に自分が欲しいものを作ってるからだってことなんですね。最初から自分が欲しいものを作ってりゃ、それはぶどまりいいには当たり前だよね。わかります?欲しいものが最初にあるわけ。そこに埋めるために記憶のアーカイブが総動員されてくるわけ。それでですね、ちょっと飛ばしてるところもあるんですが、で、これからは文学の話を最後にちょっとして終わりたいと思います。で、質問の時間にしたいと思います。で、本当はなんかちょっと文学の話をもうちょっと入れようと思ったんですが、文学界というところで今連載してて、で、今10回目まで書いてるのかな。この中でなんか村上春樹とかやってる人います?まあいいや、聞いてやる。はい、恥ずかしいかもしれないかな。あ、それで、僕の立場は基本的にはこういうことです。今言ったような現代の脳科学の、まあ、知見っていうのはあるわけですけども、それと文学の問題っていうのは必ずしも直接は結びつかないと思ってるんですね。というのは、脳科学のやってることっていうのはまだまだその、かなり面白いことが分かってるんですよ。例えばですね、誰かを愛しているときには、その人の脳はどうなってるか。ね、愛している人を前にしたとき脳はどうなってるか。実はそのときですね、先ほどのドーパミンを中心とする嬉しいことがあったときの感情の活動も高まってるんですけど、それより面白いのは、愛している人を前にしたときの 脳の活動はですね、ある部位が活動が低下してる。その部位は何かっていうと、相手を客観的に批判的に見る部位。これはね、ものすごい面白い発見なんですよね。そういうことを第10回で書いたんですよね。愛することによって噂が現れるとしてもって。これね、皆さんもそういう経験あると思うんですけど、愛するってことは自分の弱みをさらけ出すことなんですよ。つまり批判をやめるってことだから。あのさ、みんなも自分の好きな作家をけなされてすごく温まることってあるでしょ。いいんだよ、それは。なんでいいのかっていうと、ある作家を愛してるってことは無防備になるってことだから。さあ、村上春樹、何回目だったっけな。第8回目で僕は村上春樹の小説取り上げたんですよね。で、村上春樹は、褒めたんですよね。で、僕は村上春樹の鼻毛問題って言ってる問題がずっと昔からあって、鼻毛って鼻毛。どういう意味かというと、村上春樹はあまりにも簡単に女を手に入れすぎるんだよ。ご都合主義なの。つまりなんか、しかもその女がなんかまるで、なんか例えばサンドイッチを食べるシーンを描くのでも、そのサンドイッチがまるでプラスチック、なんか要するに全然サンドイッチのうまさが欠けてないっていうのかな。その女も他者性がないわけ。つまり、村上春樹の小説の主人公にとって都合のいい女なんだよね、なんか。わかるその感じ。国境の南、太陽の西っていう小説だけは最後ちょっと、島本さんっていう女の人にちょっとね、で、主人公が崩壊されるんだけども、でもその、なんていうかな、主人公に都合のいい女を描いてるとか、そういうところを僕はその、村上春樹の鼻毛って、読んでるわけなんですけども。だけどさ、それは村上春樹を愛してる人にとっては関係のないことなんだよ。例えばさ、だってさ、友達のカップル見てて、なんであんな男ととか、なんであんな女と。でもそれは余計なことなんだよね。だってその脳の批判の回路はもう、シャットダウンされてるわけですから。それが愛の素晴らしい。つまりですね、脳っていうのはさ、進化の過程で徹頭徹尾相手を疑うっていうことで進化してきたわけですよ。その、イタリアの政治哲学者の名前を取って、マキアヴェリ的知性って言うんですけどね。相手の心をうまく利用して自分にうまくことを運ぶ。マキャベリって言いますよね。君子論って書いた。で、それが人間のその知性の働きの悲しいことだけど、基本だと言われてるんです。だから武士だけじゃなくて、基本的になんかその世の中の人間っていうのは自己中心的だと。ね、そういうふうなのが残念ながら科学の、人間観なんですよ。だけど、そういう人間でも、そういう、なんか、マキャベリ的知性っていうのかな。相手をいろいろ、値踏みしてさ、自分がどう使える、こいつは使えるかなって思うような知性が、シャットダウンされる時があって、それが誰かを愛してる時なんですね。そう考えると、悪くないじゃん。つまり、なんか、その時に自分の弱みが出たとしてもいいじゃん、別に。だから、例えば、さ、親なんて子供を愛してるわけでしょ？絶対的に。だけどさ、子供なんて、はっきり言って、客観的に見たらそんな、ろくなものでもないじゃん。はっきり言えば。でもそれは親にとってはそれは関係ないんでしょ。つまりですね、これ第何回で書いた忘れちゃったな。それも10回で書いたんだ。夏目漱石が、我が輩が猫であると同時期に書いたですね、趣味の遺伝という短編があるんですけども、この中で、そんなこと書いてるんですよね。自分の子供ってのは家にいるときには、その天下に並ぶところのない若旦那であるんだけど、学校に行って他の子供となんか、机並べてると全然他の子供と変わんないと。そこにその親ってのは一抹の寂しさを感じるってことを書いてる。やっぱりさすが漱石でね、千円札引退して残念なんですけども、やっぱりそういうところはあるんで、小林亮太、坂口安吾ってのはさ、小林亮太のこういう素晴らしい文章を書く人でね、これはベルグソンの感想っていう、ベルグソンっていうフランスの哲学者を議論した感想っていう作品の冒頭なんですけどね。文学やる人だったら当然小林亮ぐらいは読んでるんですよね。要するに戦争の翌年に母親が死んでしまって、その母親が亡くなったことが、戦争自体よりも大ショックで、で、小林さんはその頃大井川っていうところに住んでて、で、そこ歩いてたらそのホタルが飛んでて、で、そのホタルを見たときに、そのホタルはお母さんだと分かったっていう話あるんですけど、非常に有名な。もう一つその小林亮の有名な文章をご紹介しますけども、 これは小林亮が、あの、川端康成っていうノーベル賞もらった人に言ったと、無常ということになって書いてることなんですけども。つまり人間っていうのは生きてるうちはなんかね、頼りないんだけど、死んじゃうともう、はっきりしてくると。ね。で、そうすると、生きてる人間ってのは、人間になりつつある一種の動物かなって。だから、例えば、小林亮とか夏目漱石とかはもう死んじゃってるじゃん。だからなんか、夏目漱石って言うとさ、なんか、しっかりしてるよ、はっきりしてるよね。そうだ、村上歩きって言うとなんか、何やらかすかわかんないじゃん、まだ。だから村上歩きって言うとなんかさ、そういうしっかりした感じになるんでしょ。だから、村上歩きは、生きてる村上歩きは、村上歩きになりつつある一種の動物であるという。まあ、非常に有名な一節なんですけどね。で、あの、まあ、これぐらいは読んでるよね、国文っていうか文学だって。それで、坂口安吾っていうのはさ、ザラクロンを書いた人なんだけど、この人が書いてる教祖の文学っていうのが面白いんですよ。つまりですね、あと、こういう言葉も知ってますかね、小林の。花の美しさというものはない。美しい花があるだけであるって。知ってますか、これ。とかですね。あと、小林亮ってなんかすごい愉快なエピソードいろいろある人で、あの、戦後すぐ、水道橋、JR の水道橋の駅から、先に寄ってて一升瓶抱えて怒ってるんですね。で、そのちょうど前の日に、やっぱり同じような落ち方をした人がいて、その人は死んじゃったんだけど、小林亮は助かってるんですよ。で、坂口のその、教祖の文学っていうのが面白いのはですね、要するに、これとか、これとか、それから今の一生瓶抱えて落っこち事件とか、花の美しさというのはない。美しい花があるだけであるって。つまりこれはその、小林亮の批評家としての、まあ、最もいいところなんだよね。いいところって美味しいところっていうか。で、その、教祖の文学は、ことごとくその、美味しいところを取り上げて批判するわけ。でね、これは非常に面白い問題で、つまりですね、ある作品の長所っていうのは、欠点と、なんか、共存してるってことなんですよ。わかりますその感じ。例えば、ドストエフスキーなんてのは、世界文学史上誰も批判できないようなもののように思うけど、ロシア人に言わせると、トルストイとドストエフスキーを比べるのはけしからんってわけですよ。つまり、トルストイは、教養人で、非常に形式の整ったちゃんとした小説書くけども、ドストエフスキーなんてどこの馬の骨かわかんないけど、つまりでもさ、だからドストエフスキーはそういうわけでしょ、その、罪と罰とか、あと、カラマトフの兄弟とかね。つまり、ドストエフスキーの素晴らしいところと、それを批判したい人が批判する場所ってのは同じだってことですよ。で、例えばそういう問題が面白いんですね。その、脳科学やってる人間から文学を論ずるときに、もう一つ面白い問題を言うと、例えば、坊ちゃんの赤シャツ問題っていう、これ何だか知ってますか？ちょっとこれ聞いてみたいですね。そのキャップかぶってる。
あ、坊ちゃん知ってます？中江漱石は登場人物の中では誰ですかね。と、普通は思うと。ありがとうございます。
別に仕込んでたわけじゃなくて。普通は、夏目漱石は、坊ちゃんだと思うじゃん。正義感にね、燃えてる。違うよ。だってさ、夏目漱石は、あの当時大学出る人ってすごく少なくて、学士様とか言って、ね。で、あの小説の中で、そういうのに当たりはまるのって赤シャツだけなんだって。わかります？坊ちゃんって、つまり夏目漱石って赤シャツなんだって。そこにあの作品の、とんでもない恐ろしさがある。つまり、赤シャツってあの小説の中では嫌なやつだわけでしょ？なんか、嫌味でさ、なんか、女を奪っちゃってさ、いろいろ関係を巡らして。で、夏目漱石は、自分が赤シャツであるということの痛みを感じつつ、坊ちゃんを描いたからすごいんですよ。それが、なんかそこら辺の普通の波の青春小説と違うわけ。いや、俺読んでないんだけど、青春でんでけでけでけって小説あるじゃん。わかんない、俺。これ、全く想像してるだけだよ。普通の青春小説ってのは、なんか、俺たち昔あの頃ロックバンドやってたんだよとかでさ、いい気になってるっていうかな。わかるその感じ。なんか、そういうなんか青春をなんか謳歌してたんだぜ、みたいな感じでしょ。そういうのと、坊ちゃんってのは、坊ちゃんってさ、気がつかないで読めば、ただ普通に読めるんだよね。あ、坊ちゃんってのがいて楽しいなと。でも、要するに、こういうなんか、 歴史文学史に残るようなすごい作品のすごいところっていうのはそういうなんか浅い読み方もできるんだけど、まさに浅い講義は深い講義じゃないんだけど、でもはっとさ気がついたら、そうか、漱石は実は最初から自分が明石家であるってことの痛みを知りながら坊ちゃんのような人物を描いたんだと思った瞬間に、なんかすっごく深いものがそこで感じられるじゃないですか。っていうのが文学のすごいところなんですよ。で、そろそろ質疑応答になり、しましょう。あ、だからもし興味がある人は文学界読んでください。でですね、最後に、セレンディピティの話をしたいので、というのは、今申し上げたことっていうのは、まあ、今まで話してきたことって言ったら脳科学ではこうなってるとかね。で、不確実性って話をしたんですけども、その不確実性っていうものが大事なんだっていうふうに決めちゃうと、それも実は確実性になっちゃうわけですよね。だから人生ってのはさ、あんまり決めちゃいけないんだよ、そういうふうに。いい加減に生きてりゃいいっていうのが、なんか、で、その、ホラス・ワルポールっていう、すごい人がいるんですよ。この人はですね、二代目なんだな。イギリスの首相でウォルポールっていう首相がいるんだけど、それの末っ子なんだよ、しかも。だからもう、道楽の息子っていうかさ、何にも期待してないっていうか、要するに、道楽だけやった息子だと思ってくれ。ところが彼は、彼の書いた手紙っていうのがものすごい有名なんですよ。っていうのは、それがあまりにも人生の洞察に満ちてるから。で、彼の手紙の中で、最も有名なものの一つっていうのが、これ世界は考えるものにとっては悲劇であれば、感じるものにとっては悲劇であるっていう。これなんか今のイラクなんて、そうでしょ。つまりだから、普通はどっちかだけだよね。つまりだから、さらばさ、悲劇と喜劇っていうのが一緒になってるとは思わないじゃん。だけど、さっきのね、夏目漱石のが実はアガシャツだってことを考えたらさ、坊ちゃんっていう喜劇なのかわかんないけど、あれは悲劇でもあるわけでしょ。で、これがまあそのウォルポールの最もその有名な手紙の一節の一つなんですが、実はウォルポールはもう一つその英語圏に多大なる貢献をしていて、それがそのセレンディピティっていう言葉なんですね。で、実はセレンディピティって、これ聞いたこと、まずセレンディピティって言葉知ってた人どれくらいいます？おう。1割ぐらいですかね。2割、1割5分ぐらい。セレンディピティってのは、すごい流行ってる言葉で、偶然幸運に出会う能力のことをセレンディピティって言うんですけどね。よくなんか女性週刊誌とかが特集してるらしいんで、俺よく知らないけど。あ、それでその、セレンディピティって、俺も実はこれ最近知った。っていうのは、その、文学界でちょうどウォルポールのことを書いてて、で、インターネットで検索してたわけ。ホラス・ウォルポールとか言った。そしたら、偶然その、見つけちゃったんだよ。まさにそれ自体がセレンディピティだったんだけど、実はこのセレンディピティって今ではもう一般の言葉化してる言葉ってのはですね、ホラス・ウォルポールが発明した言葉なんですね。そこに書いてるように、その、セレンディプっていうのはスリランカの昔の名前なんですけれども、ペルシャにそのセレンディプの3人の王子たちっていう言葉、童話があってですね。で、その童話の中で王子が旅を続けるに従って、その自分が求めているものとは違うものを見つけちゃう。で、そういう能力、発見をセレンディピティと名付けたいって、自分でその場で作っちゃってるんだよ。それが1754年なんですけど、この人はおそらくすごくなんかセンスのいい人だったんだと思うね。友達になりたかったね、この人。それで、その、セレンディピティっていうのは、すごく大切なことだと思うんですよ。というのはね、はっきり言って女性週刊誌の中で、セレンディピティ特集が行われている時って、なんかニューエイジ系っていうかな、ちょっと、素敵な彼に出会うためには、みたいな、なんかさ、風水がどうのこうとか、そういう感じになっちゃうんだけど、そういうことじゃないんだよな、セレンディピティって。つまり、先ほどもその漢字のところで言いましたけど、この世には確実なものはないってことですよ。ということは、どういうことかというと、脳ってのは常に外界からやり取りしてるわけでしょ、いろいろ情報を。だからその自分にとって求めてるものってのは、ロジックとか、なんていうかな、そういうものだけでは見つかんないと。つまりなんか偶然向こうから来るしかないと。でもじゃあ偶然は誰にでもあるように思いますよね。じゃあなんである人たちはセレンディピティが高くて、会う人たちは低いのかと。どう思います？ここでちょっと質問するわけですね。じゃあその、キャップの隣の君、ちょっとマイク使って、はい。 セレンディピティが高い人と低い人って何が違うと思う？だからさ、あんだよ。あ、それもあると思うけど。じゃあちょっとどんどんいきますか。じゃあ隣の君どうですか。
はい、アンテナを張ってるかどうか。
おお、専門どういうこと？アンテナを張ってるってのは、
自分が何を求めているかっていうのをちゃんと意識してて、うん、まあいろんな、あ、すみません、とりあえずいろんなことに対して興味を持って、うん、自分でまあなんとなく欲しいものを頭の中に浮かべてると、うん、それに関連するしないにもかかわらず、まあそれでつながって、でそれが結局そのあ発見っていうか新しいものを見つけちゃったっていう。
おかなり今のは89点ぐらいだから点数で取った。いや、すごくいいですね。でもそれが唯一の答えじゃないと思うので、今のはかなり良かったですけど、じゃあ隣の方はどうですか。
自分の周りに起きているさまざまなことの中で、誰にでもセレンディピティはあるんだけれども、それをセレンディピティであると思う能力。
なるほど。
ピティがある気がする。
いや、ちょっとさ、別の質問して、過去で最大のセレンディピティって何でした？自分、個人的に。言いにくい。
いや、言いにくいわ。
ラッキーだったなっていうか、幸運だったなって。
僕は、うん、ちょっと深く考えないでよくわかんないですけども、大学に入った時に学生寮になりまして、これはものすごい入る時は僕嫌だったんですけども、今入って5年目なんですけど、非常に自分にとって人生の中で有益だったと思ってて、親に無理やり学生寮に入れられたことが成績だ
と思います。なるほど、素晴らしい。じゃあ君が指定していいよ、後ろに行くかそっちに座るとか。はい、あ、じゃあそっち、あ、じゃあ隣の方お願いします。あ、じゃあそうですね、どっちでもいいですよ、自分で選んでいいや。じゃあセレンディピティが高い人と低い人はどこが違うのかっていう質問でもいいし、自分にとってのセレンディピティは何だったっていうのでもいい。おお、それも大きいよね。動かない人って全然何も出会わないもんね。素晴らしい。じゃあ隣の方はどうですか。どちらの質問でもいいです。
セレンディピティが、あ、それをセレンディピティと思えるかどう
か。なるほど。それも深いな。考えさせられちゃいますね。あ、じゃあ、隣の方いかがですか。あ、はい。考えるけどいろんな要素ありますよね。セレンディピティを高めるトレーニングとかやったら良さそうですね。MC プランニングとかで。どうしよう。で、ここで意外な飛び方をするとショックを受けるでしょう。ここなんかペヨンジュ写真展やってたんだけど、ペヨンジュになんか似てるような気がする。君だ。え、もうメガネが今こうやって首動かしてる君。
あ、それ。
じゃあどっちも質問でもいいので。はい。ヨンさんどうですか。ヨンさん。大丈夫なんですよ。はい、どうぞ。
僕、小さい頃、
おお。
あ、始まった。
そうか。いいね。そうですか。
じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、隣に行きますか、隣に。また。
そうか、他のところ気になるじゃないか。
順々に寄せていけば。
あ、じゃあ、どうぞ。
つまり普通セレンディピティっていうと外から来るように思うけど、自分がある能力を持ってるとか自分はこういう人間であるって内からの気づきもセレンディピティになるってことだよね。内側から来るものもあるってことだよね。深いね。
そうか、あと、
あ、じゃあ、次、隣の方いかがですか。
7時までらしいんで、もう終わり。次音、あの、この後の時に詰まったら、なんか、俺、今回、Google で検索してもらえば、メールアドレスが出てくるか、もし質問あったら、メールで送ってくださっても。